Chaptic Radio.
Chaptic Radio.
Chaptic Radio.
Chaptic Radio.
Chaptic Radio.
はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます、チャットチックラジオの、エピソード18の、収録を開始しました、いつも通りインスタライブの、収録、まあ、インスタライブを行いながら収録を行ってます。で、18で17が結構ちょっと前に大濠公園で歩きながら収録したのが先々週の土曜日だったんで、ちょっと間空きましたけど、いろいろ話そうかなとか、まあいろいろ考えてて、まとまらないうちにあっという間に2週間経っちゃったんで、週末あれこれ考えたんですけど、ちょっと溜まってる分が若干まだあったんで、タイミング的には今週はなんか洋服の話というか、アパレル系の話とかをやっぱりこう、ちょっとしたいなとは思ったんですよね。結構アパレルのメーカーの変化とか大きい時期だったし、ちょっとね洋服のことで話したいこともあったんですけど、まあそれはまたちょっとおいおいっていう形で先に吐き出さなきゃいけないネタがちょいちょいあったんで、今日はですね、ちょっとテレビドラマっていうか、なんていうんですかね、サブスクリプションの中のテレビドラマシリーズで、の話をずっとしたいと思いながら、まあコロナの結構やっぱ4月5月緊急事態宣言をやってた頃に、もう本当家にこもって見てたのがあって、ちょっとその話ができればなと思いながら、やっております。あ、ちょっとやろうかなと思いつつ、まあ5月の末にね再開してからちょっとなかなか話す機会がなかったんで、今回それをまとめてという形で、でちょっとまずはこういうね、YouTube 流せるかな。ちょっと音だけでも。ちょっとちっちゃかったですけど、今の音聞いただけで、あ、あれやって分かる人はかなり通なんですけど、HBO っていう、日本で言ったら何だろうな、ワウワウみたいな感じになるのかな、ケーブルテレビ局というか、1975年にアメリカ の、 衛星通信衛星経由の番組配信のケーブルテレビ局みたいな感じで、まあ本当日本でいうワウワウみたいな感じで、の、まあ、チャンネルなんですけど、結構ねその HBO 系のやつをですね、そのコロナの、まあ、休んでる近い、まあ、ああいうピークの時に見てて、まあ、パッと HBO って言われてもピンとこないと思うんですけど、まあ、HBO で、まあ、有名なので言えばもう本当、あれ何年なんだろう、ですね、レギュラーでいけば、コメディなのか、セックス・アンド・ザ・シティがやっぱり一番、俺が98年スタートの2004年終わってるんで、まあ一番メジャーなのかな、もっとアメリカではもっとメジャーなやつがあるのかもしれないですけど、日本で言えばまあコメディの中ではセックス・アンド・ザ・シティで、最近でいけばやっぱり長期ものの、あれだ、なんで急にどう忘れした、ゲーム・オブ・スローンズ、これもね2011年から2019年という形で、今言った2つ実は見てないんですけど、まあこの2つが有名かなと。これをやってるはケーブル会社が HBO っていう会社なんですけど、さっきのわーっていう、ザーってこうテレビの、なんていうの、ホワイトノイズっていうか、なんかこう砂嵐があった後にわーって音が鳴る、あのオープニングを聞くと、正直言うとね、なんかこうちょっとメイルというか落ちるというか、そういう、今回ねあんま陽気な話ではないです。HBO で、なんか仮タイトルで HBO でディストピアっていう話をしようかと思ってたんで、ちょっとね、暗い話じゃないですけど、まあ、本当でもまあ、面白いんで、ぜひ見れる方は見てほしいと思うんですけど、まあ、今日は3本の映画を、いつもね、音楽3本とかそういうのは流してたんですけど、3本の映画を紹介しようと思ってます。で、まず1本目がその HBO で、去年の、何月だったのかな、アメリカでは10月から12月までだったんで、日本ではもうちょっと2020年に入ってからなのかな、やってる映画で、 映画というかテレビドラマで、ウォッチメンっていうドラマシリーズが HBO でやってて、まずこれを見たんですよね。で、まあ、見たきっかけは、いつものポッドキャスト、本当これのきっかけにもなってるポッドキャストの、ポップライフ、三原由紀さん、高中総一郎さんと三原由紀さんがやってるポップライフを、で、それもやっぱコロナ中かな、4月とかぐらいに、コロナ中とか、今でもコロナですけど、コロナ中ですけど、なんかこう、まあ、レギュラーで毎回聞いてるんですけど、このウォッチメンのテレビドラマシリーズを見てなかったんで、これは見なきゃと思って慌てて見て、で、見終わった後、このポップライフを聞いて、ああ、なるほど、みたいな感じで聞き直したんですけど、まあ、これもともとウォッチメンってね、スーパーヒーローもののなんか、一応 DC コミックスのシリーズなんですけど、コミックが最初にあって、で、映画も、90何年だったかな。90何年かに、映画もあるんですよ。ですね、2000何年だったっけな。ザック・スナイダー監督の作品が2009年にあってて、で、今回2020年、19年の終わりに、テレビドラマシリーズとしてやってるんですけど、あまり結構話題で、もうね、何ヶ月、3ヶ月ぐらい前の話ぐらいには、みんなね、ネットとかで盛り上がってたんで、ちょっと遅れてるんですけど、まあ今でも人気というか、最近もうレンタルとか始まってんのかな。なので、そういう、自分はですね、これが見たのが、あれですね、Amazon プライムに追加、いくらだったっけな、500円か、600円か、そんなに900何本とかじゃないんですけど、追加料金を払うと、スターチャンネル EX っていうのが見れるようになるんですけど、その中でスターチャンネルで紹介、放映されてたんで、スターチャンネルのネット版経由で自分は見て、このウォッチメンっていうドラマが、9話編成かな。で、まあ1本やっぱ40分って最近の、よくある、1話短くて、シリーズ的にはあんまこう何十話もない形なんで、結構見やすいやつです。でね、とにかくね、なんかこの時期に見たのはね、なんかこうコロナの話に自分で勝手に結びつけてしまうじゃないですけど、すいません、今日ちょっとインスタライブやりながらやってるんで、ちょっとインスタライブの方からコメントが来たんで、ちょっと途中決めますけど、今日の T シャツはですね、これ、ケミカルブラザーズの、ユニクロの何年前かな、結構前のやつです。4、5年前のやつ。これ何のやつだっけな、サードアルバム、レッドフォーエバー B かなとかが入ってるあのアルバムの中の曲。なんかな、平凡平があるかな、なんかのジャケットです。の T シャツでございます。はい、すいません。で、まあ本当なんかこの時期3つ、なんていうかね、まあ1つずつ紹介しながらなんですけど、まずウォッチメンが、どこを紹介しようかな。まあ、簡単なプロットというか、あらすじを話すと、物語は2019年のオクラホマ州タルサで幕を開ける。なんかオクラホマ州タルサっていう単語でもうね、知ってる人は知ってるって感じなんですけど、で、白人至上主義団体である第7兵隊は、ロールシャッハのマスクをかぶって、少数民族や人種差別被害者を守る警察へ反発し、2016年のクリスマスイブに発生したホワイトナイト事件では、騎兵隊による40人のタルサの警察官の家が攻撃を受けた。生き残った中で警察に留まったアンジェラ・エイバー刑事とジャック・クロフォード署長は警察を再建するも、彼らは職務中にマスクをして正体を隠した自警団として騎兵隊と戦うことになる。このもうなんかこの大まかなあらすじの中で、まあオクラホマ州タルサとか、なんかマスクとか、人種差別被害者を守ると警察の争いとか、もうなんかこれドラマの話、現在の話みたいな感じで、本当に今とつながるようなキーワードをいっぱい散りばめてあるんですけど、まあ、このウォッチメンっていう話、ちょうどね、これ見る前に、自分は、あれを見てたんですよ、なんだ、ブラッククラウンズマンを見てて、で、 あれもね、あの白人至上主義は KKK の話、KKK にこう黒人の警察官が潜入するみたいな話で、非常にね、面白かったんですけど、ブラックなんぞ。すみません、ちょっと検索してます。これも映画時代は2018年だから19年の、アカデミー賞の時に結構、ね、話題になっててっていう形ですけど、まあ、スパイク・リーの映画で、ね、スパイク・リー最近やっぱりあのブラック・ライズ・マターでまた結構いろいろ、それこそね、あれはなんだ、ドゥ・ザ・ライト・シングとか、もう非常に今話題の人ですけど、本当、まあ、なんかそれで結構白人至上主義とか、なんだろう、黒人を差別するとか、そういう映画を見た直後にこのウォッチメンを見て、で、さっき言ったタルサ暴動からスタートするんですけど、まあ、このタルサっていうのもね、知ってる人はもうこの前、6月の19日のね、ジューンティーンズとかで、トランプがここで、まあ、タルサで、演説をするのしないのは揉めてた話とかね。この辺は、自分は町山智博さん、映画評論家の町山智博さんの話をやっぱり聞くんで、あれの、BS 朝日でやってる、アメリカを、知る TV か、町山智博さんでやってる。あれでちょうど特集をやってたんで見たんで、それ、後であげるノートの方にリンク貼っときます。YouTube でも見れるんで。まあ本当にこう、そのウォッチメンのドラマを見た直後に本当にウォッチメンのドラマの中で起きたような、なんかその白人至上主義とか差別主義とか、そういう黒人の差別とか、本当に、あとマスクを、そのドラマ自体はまだコロナ前なのに、なんかやっぱりその白人至上主義の人からのこう警察官が仕返しを受けるために、あの身元がやばこうバレると家とかに襲撃されちゃうんで、みんな警察官マスクつけてるんですけど、そのマスクをつけてる感じとか本当に予言みたいな感じで、結構コロナ、ま、僕はコロナ中ピーク、コロナちょっと前ぐらいに見たのかな、まあ、もうコロナ入ったかの時見たんで、なんか異様にこう現実世界なのかドラマなのかわからんような、ちょっと錯覚を覚えるようなドラマだったんで、内容にはねネタバレもあるからあんまり触れないんですけど、まあ一曲まずちょっと紹介しようかなと思ってる、一曲紹介します。ウォッチメンの中のね、さっきのタルサの暴動の話のあって、今の2019年に戻った時の最初にこれが流れるんですけど、ちょっとそれを流します。じゃあまず1曲目が、フューチャーのクラッシュドアップ。はい、聞いてもらいました、フューチャーのクラッシュドアップ。ね、映画の紹介ってやっぱ難しいっすよね。松山さんにしろ、まあどんなのや、もうすごい評論家の方、ね、歌丸師匠もそうですけど、一人で映画の話をするってすごい、音楽でも大変なのに、もう本当ハードル高いっす。まあそのウォッチメンのドラマシリーズの1話目の、まあ、現代のシーンに戻ってきた時に、その白人至上主義の、まあ、なんていうかこう、一人登場人物が、なんかこう、レタスを後ろにこう、トラックの後ろに積んでる車に乗ってて、今のフューチャーのクラッシュダップが流れるんですよ。車の中のカーステから。ほんで、まあ、まず最初だからそんなに話の内容もピンときてないんですけど、よくよく考えたら白人至上主義って言ってるやつが、聞いてる音楽はもろ黒人のこういう、要はヒップホップというか、を聞いてるっていう、もうそこでいきなり皮肉は聞いてるんですけど、なんか割かしね、最近は、それこそエピソード12ぐらいで話したように、もうね、ランクの中にヒップホップとか、もうトラップみたいなのが当たり前の世の中なのに、でもなんか白人至上主義とか黒人を差別するってどういうことやねんみたいな。カルチャーとしてももう本当に映画だったり音楽だったりね、黒人の方のカルチャーがすごく普及してて、みんな聞いてるのに、一方ではなんかこう、黒人を差別するっていう、なんかわけわからない状況ですけど、なんかそういうのも皮肉されてる、皮肉になってるなって、まあ、本当ドラマの最初で100年以上前にあったタルサ暴動、黒人の、その、白人が黒人を殺すような暴動があったことのシーンから始まって、次のシーンにそういう白人至上主義のやつが なんていう黒人の方のヒップホップを聞いてるっていうね、本当最初からいきなり皮肉聞いてて、 まだその時はね、ブラックライブズマター自体の2019年、あ、20年版、今回のは起こってなかったけど、本当まるでそれをこう予言するかのように、そういうシーンから始まると。で、本当にね、まあ、詳しくは、こう、ドラマを見てもらう方がいいんですけど、僕も正直9話中ね、4話か5話までは結構ボカーンみたいな感じで、よくわかんねえな、その映画版も見てないんで、映画版との話の整合性があるのかなとか思ったりもしたんですけど、だんだん4話5話ぐらいからこう引き込まれるような感じになって、これはちょっとやばい。まあ本当に、まあそういう時代性もあるし、なんかディストピア感もあるし、一方でなんかね、SF みたいな話もすごく混ざってくるんですよね。さっき言ったように、あくまでもヒーローものの中の一つなんで、スーパーヒーローも出て、まあ出てくるって言っていいのか分かんないんですけど、まあスーパーヒーローものでもあるんで、非常に複雑な話ではなってますが、ドラマシリーズとしては非常に今年見た中ではやっぱり、ものすごくこう、見終わった後というか、見てよかったなっていう一本でした。これも HBO の作品で今年、去年、アメリカ去年、今年、日本は今年あったやつです。で、まあちょっとね、もっといっぱい話したいことあるんですけど、音楽は例えば、トレント・レズナー、ナインチ・ネイルズのトレント・レズナーのがサントラやってて、曲もね、すげえ、なんて言うんだろうな、Amazon プライムで、ザ・ボーイズっていう、それもヒーローものなんですけど、ちょっとヒーローものを皮肉ってるというか、本当はヒーローはこんな感じというか、すごい面白いのがあるんで、なんかそれとか好きな方は、こうタイトルの出か方とか、音楽の鳴り方とか、とにかくかっこいいんですよね。ここで鳴る音楽、ここで出る字幕とか、なんかタイトルとかも、1話目のタイトル、ウエストワールドの、ああ、じゃあた、なんだ、ウォッチメンのテレビシリーズ、なんかこうタイトルが、なんか1話のタイトル、今は夏、氷がつきそうだって、なんかこう、もしかしたら英語で書いてあるとなんかピンとくるのかもしれないんですけど、なんかその日本語訳のタイトルが、4話目とかのこの、私の物語が不満なら自分で書けとか、とにかくタイトルがちょっと変わってて、それも面白いんですけど、まあタイトル、音楽も含めて、映画の内容とか、その、現実と現実じゃない話とか、なんかこう、例えばベトナム戦争に、アメリカが勝ってる話なんですよね、これは。だからちょっと現実世界とはちょっと違うパラレルワールド的な話でもあるけど、じゃあそれによってどう変わったかとかいうのもあるんで、まあ非常に、ちょっと入り口は大変ですけど、見始めると止まらないドラマの一つです。はい。が、以上が、ウォッチメンの、ドラマシリーズ。これ多分、レンタルとかも始まると思うし、さっき言ったように見るには、多分 Amazon プライムで見るか、 Amazon プライムのさっき言ったようにスターチャンネルに入って、まあ、さっき言ったように4,500円なんで、今から見る3本を全部見ても多分そんなに時間かかんないんで、ぜひNetflix もすごくいいとは思うんですけど、僕 Netflix 去年の8月全裸監督見て以来ずっとまだ加入してないんで、再加入してないんで最近の全然見てないんですけど、ちょっと Netflix も見るのなくなってきたな。まあないか、 Netflix もね、すげえ今話題なんで、いっぱいあると思うんですけど、日本沈没とかね、見たいですけどね。まあでも、ちょっと違う毛色の見たいなっていうのを人には、この HBO の、スターチャンネル X っていう Amazon プライムのオプションプランで見れるんで、ぜひ見てください。では、2つ目。2本目がですね、まあ、僕ぐらいの年、40代中盤後半、まあ、30代の人でも知ってると思うんですけど、2本目がですね、同じ HBO で、まあ、チェルノブイリっていう映画、ドラマ。これもチェルノブイリは5話編成だったかな ?5 話かな ?5 話ですね。5話。1本がちょっと長い。1時間ずつなんで、まあそういう意味では長いですけど、まあこれ見始めるともう止まんないやつですね。まあ、皆さん知ってると、まあ、チェルノブイリ、原発事故の話で去年話題になって、いろんな賞も取ってるんですけど、まあ、簡単に、それとか、まあ、本当基本的な紹介すると、まあ、冷戦下の1986年に起きたチェルノブイリ原子力発電事故の際、事実を隠蔽しようとするソビエト政府の対応や、事故がもたらした人々の影響、被害の拡大を少しでも抑えようと奔走した人々の苦闘を描くという、話なんですけど、まあ、1986年、多分、小学生、 小学校から中学校入るかぐらいのところにチェルノブイリ原発事故って、まあ、なんか原発事故っていうとね、日本でも福島とかやっぱありましたけど、やっぱ一番印象に残るのはやっぱこのソ連、ソビエト、ロシアじゃなくてソビエト時代 の、 チェルノブイリ原発というのは非常に印象深い。でもじゃあどうだったかって言われるとなんかピンとこないんですけど、とりあえず細かいね事情とかはこうやっぱり知らないなっていうことがいっぱいあって、とりあえず一曲まずまた聞いてもらいましょう。これはねなんかサントラしかなくて曲とかあんま流れないんですよね。でちょっとまあ一曲聞いてもらいましょう。じゃあ そのチェルノブイリのドラマ版のサントラの中から1曲目のこのザ・ドアっていう曲をお聴きください。
チャットチックラジオ。
はい、ドラマ版、HBO のドラマ、チェルノブイリですね。これのサントラのザ・ドアという曲を聴いていただきました。これ、ヨーロッパ人の方かな。ヒドゥア・クオナ・ディオティアール。ちょっとごめんなさい。正式な発音わかんないんですけど。まあ、こっちに書いてあった。ヒドル・グドナ・ドティルさん。っていう方のサントラなんですけど、まあ聞いての通り曲っていうか、まあ本当に BGM というかドヨーンとした曲だったと思うんですけど、まあね、結果というか事実はもうほとんど今ねある程度年齢の方知ってると思うんで、事故が原発事故が起きた話っていうことなんで、さっき言ったように隠蔽だったりとか、その事故によってどういう被害があったかっていうのを5話編成で見せていくんですけど、僕自体がまずこうね、なんてこう原子爆弾と原子力発電所は全く違うものなんですけど、なんかこう原子力っていうイメージ、原発とかなんかこう、ね、関係ないんですけど、僕長崎出身なんで、やっぱ8月の9日になるとこう登校日が決まって、で長崎市内に小学校2年の途中から3年生いっぱいまで1年半ぐらいしかなかった市内に小学校に行ってて、3年生の夏休みか、小学校のあの時のなんかこう登校日のなんか怖さというか、なんかですね、覚えてますね。それで長崎の平和公園にこう原爆資料館があるんですけど、僕がちっちゃい頃というかどのぐらいまでなんだろう、高校生ぐらいまであったのかな、今ある地下に潜っていくやつがあるんですけど、今はあれと違 う、 こうビルの建物があったんですよ。原子力発電じゃなくて原爆資料館があって、でもうそこのやっぱ写真とかその当時の様子とか、もう実際焼けたものとかの展示がものすごい、こうそういう言い方はあんましたくないんですけど、ちょっともう分かりますともうえぐい、もう小学生とかそのもうなんて言うんでしょうの頃にはすごいこうもう見た瞬間にショックっていうのがすごくて、でその小学校3年生の登校日にもこう先生がやっぱりそのなんて言うんでしょう、その爆弾、原子爆弾のその原爆の話をずっと授業で、その登校日にそういう授業があって説明があって、でパネルをこう当時のパネルを見せてくれるんですけど、そのパネルもまたね、ほんと幼な心 3年生って言ったらまだ9歳とかでしょうけど、もうえぐい、正直ちょっとうわってこうもう心に焼き付くような写真を、それを思い出すと、今現存する平和記念公園の平和の資料館のところ、原爆資料館のところね、あんまね、何年か前、もう結構前ですけど、見に行った時は、あれって昔見た時より、なんかそんななんかこう、うわって、きつい、なんか悲惨な、その、なんか見て、うわってなるようなものが少なくて、多分年を取ったっていうのもあるんでしょうけど、まあでもその子供の頃に見た時の、うわっていうのを、 なんかこのチェルノブイリドラマでは何回もそういうシーンがあるんですよね。なんか、うん、まあ、要は作業員の方がこう被爆して、そのどうしても事実を知りたいその方がインタビューというか当時の話を聞きに行くんですけど、その聞きに行くたびにその症状がひどくなっていくんで、こうだんだんこうね、症状がひどくなるんですよ。見た目も本当にきつくなるんです。最後、一番最後というか最後は2番目ぐらいの取材の時に、あのまではこう姿が映るんですけど、もうその姿が結構すごいひどい症状なんですよね。でその次にもう一個取材をするときはもう映らないんですよ、その当、その取材された当人は。だからもうカメラにも映せないような状況っていうのを演出したかったのかな。まあ当然ドラマですから、あのドキュメントではないんで、ですけど、なんかその見せないからこそこううわーってなるっていうか、まあその話もそうだし、さっきの、まあ、今回3つは全部そのコロナに結びつけてしまうっていうか、やっぱりその国の隠蔽とか、なんかこう情報が回ってこないとか、うん、なんかそういうのをドラマで見つつ、自分も今度はやれ PCR 検査の数がとか、なんかニュースで流れてるのと全然本当はどうなんっていうのかわからないとか、なんか本当にこう現実とドラマが入り乱れるというか、こうどっちが本当なんだみたいになる。本当こう今回ね、3つ紹介するうちのどれもそういうことを思う。同じに見るからこそ、ちょっとなんかこう現実の境目が分かんなくなるようなドラマだったんで、非常に印象が残ったと。でなんかね、やっぱりこうドラマとか見た後、やっぱりこう気になったものってどうしてもこうググるじゃないですけど、見てしまうというか、あのやっぱりね、チェルノブイリってじゃあどこにあるのって言われても、こうなんとなくこう世界地図があったら、ロシアがこう日本の左上ぐらいだったらこの辺かなとか思ったんですけど、やっぱね、思ったより、自分が想像してたより西側にあるなっていうか、本当にまあ今で言うウクライナの中の、まあ、キエフっていうね、大きな町があるんですけど、それのちょっと上にプリピャチやったかなっていうエリアがあって、そこにね、あのチェルノブイリがあるんですけど、 Google マップとか見ると、あのしかもこうグラフィックの方、地図の方じゃなくて、実際画像になってる方で見ると、本当にね、こう原子力発電所にこう屋根がこうかかってて、あ、今もこうそういう工事してんのかなみたいなのが見れるんですよね。なんでぜひ、あのまあ、歴史の勉強じゃないですけど、まあ、ちらっと Google マップ見るぐらい何分もないんで、あ、こんなとこにあるんだぐらいは。意外とヨーロッパの方だから、なんかこう、まあネタバレではないですけど、結局その公表をソビエトがする前に、他の国からなんかやっぱりその大気の状態がおかしいとか数値がおかしいっていうことで、他の国からバレるんですよね。なんかそういうことが起きる、それぐらいヨーロッパにやっぱりがに近くて、そういうことが起きたっていうのは あったんで、本当に当時、これもね、本当5話ぐらい、さっき言った1時間1本ものですけど、まあ5話ぐらいであっと見、あっという間に見れるし、もう1話見出すともう止まらなくなるし、もういろんな感情が渦巻くし、本当に映画の説明ってこう、映画とかドラマの説明難しいですけど、言えばネタバレになるし、なんかすごいとか、なんとかだとか、驚いたとかしか本当言えないんですけど、もうなんか今、あえて今、こんなね、コロナ禍の状況でなんでそんなディストピアっぽいやつばっかり紹介するんだってなるんですけど、だからこそ見るとなんかすごいリアリティ湧くんで、見たらいいかなと思いますね。これは結構去年賞も取ってるんですけど、去年今年かな、本当見れてよかったなと思います。もう一回見たいかと言われればうーんとなりますけど、でもこうですね、ステラン・スカルスガルトさんっていう、まあ、ソビエトの政治家の役の人が出るんですけど、この人がすごく良くて、この人スウェーデン人なんですけど、まあ、ロシア人として演技をして、まあ、やっぱりドラマとしてはアメリカのドラマなんで、英語でみんな喋ってるんでロシア感っていうのはないんですけど、でも、まあまあ、みんな服装とかね、当時の格好とか、やっぱ演技とか、やっぱ当時のロシア人というイメージでやってるんで、この人がね、すごくさっき言った ステラン・スカルスガルドさんがすごくいい演技をしてるんですよね。主人公のジャレッド・ハリスもめちゃめちゃいいんですけど、まあこういうドラマだから当然そういうのはないんですが、今回紹介するやつ3本ともなんか今よく話題に出るルッキズムみたいな、なんか必ずこう金髪の美人のお姉ちゃんが出るとか、そういうなんかかっこいいイケメンのなんかこうピチピチの T シャツ着てるみたいなルッキズム的なものは全くなくて、とにかくこうなんか現実感がドヨーンとあるみたいな、なので本当おじさんとかが本当普通に出てくるような、なんかそういうところもなんかこうあんまり映画として作られた感がなくて、本当ドキュメントじゃないかぐらいの感じなんですけど、このねステラン・スカルズガルド、スカルスガルドさんって、あのアベンジャーズの1で、あのロキにこう頭をこう、あれは実際はその前かな、あれはまあなんていうか、マイティソーの時かなに出てくるにも出てくるんですけど、セルビグ博士っていうニューヨークのアベンジャーズタワー の上にこうスペースストーンでバーってこう光を当てて、下折りをこう宇宙空間つなげて下折りを呼ぶみたいなところをこうやる、なんか博士が出てくるんですけど、あの人と同じ人なんですけど、なんかねやっぱりこうなんて言うんだろう、こう知ってる役者さんっていうのもあるのか知らないけど、ちょっとねすごい惹かれるんですよね。うん、だちょっといろんな人が出てきますけど、この方にすごくの演技と、この方のこう役をするそのソビエトの実際そのチェルノブイリを処理するために派遣される政治家として演技してるんですけど、非常に良かったですね。もう本当これもねあんまりあれこれは言えないですけど、ちょっとその映画体験のいろんな体験の一つとして見て、なんかその感情揺さぶられるみたいなのも本当にものすごい映画化なんで、なんかこうなんかゆっくりぼんやり見たいっていう映画ではないですけど、ちょっとドキュメントみたいな、こうちょっと確信に迫るじゃないですけど、あとまあ本当こう1話から出てくるんですけど、その原子力発電所のディアトロフ副技師長っていう、この人が原因ではないんですけど、まあ、この人がね、めっちゃ嫌な役なんですよ。まあ、とにかく、1話目でも嫌な役なんで、もう、その後どういう風に出てくるかは言いませんけど、まあ、一番嫌な感じで、こう、ドラマと分かってても、もうなんだよ、こいつって思ってしまうような、お前がこれ、お前が、みたいな、なんかそういうところも、その、原子力発電所を実際動かしてきた人がどんな、状態だったのかっていうのもあるし、それを後処理する人はどうだったかっていう人間ドラマがあるんで、ぜひ見ていただきたいなと思います。チェルノブイリ2本目は HBO のドラマシリーズチェルノブイリでした。これもぜひ見ていただきたいと思ってます。で最後3本目はちょっとだけこれを流して
『チャットチックラジオ』
はい、で3本目はこれ聞くとあれってもう知ってるっていう人もいるかもしれないですけど、ウエストワールドっていうドラマのサードシーズンがちょうど5月の末に終わって、これもコロナの影響で本当は5月の頭ぐらいに終わる予定だったのが、多分アメリカからその素材を届くのが、まあ、コロナの影響もがあって、なんか3週間ぐらい遅れて5月末に最終のウエストワールドシーズン3は何話まであったのかな、8話か8話まであって、ほんとつい最近全部終了して、まあまたシーズン4もやるっていうような発表もあってたんで、続いていくと思うんですけど、2016年にシーズン1、2018年にシーズン2で、2019年から20年にかけてシーズン3が、アメリカもあれですね、2020年3月から放映されてるんで、アメリカも2020年、本当にもうコロナ真っ只中の中に放送が始まってる、8話編成のシーズン3なんですけど、まあ、シーズン1これもまたね完全に何て言うんでしょう、テクノロジーディストピアというか、なんかこう将来 AI とかロボットとかアンドロイドとかそういうのができるとこんななるよ的な話を まあ、SF スリラーとかそういう形になるのか、あの制作はねジョナサン・ローランとノーランとリサ・ジョイで、あのジョナサン・ノーランといえばあのあれです、クリストファー・ノーランの、 あの弟さんなのかな、兄弟なんですけど、まあ、あのノーラン兄弟です。どっちもそういうこういうのに、ね、映画制作とかに関わってるってすごいですけどね、本当。まあ、これは J.J. ブラムスとかも関わってたりとか、最初の頃は本当にすごく話題になって、なんかね、ウエストワールドっていうぐらいなんですけど、こう、なんか西部の街があって、まあ、そこに、こう、誰でもアミューズメントパークみたいに、ディズニーランドじゃないですけど、行けるんですよね。で、実際そこに西部の街、疑似的な西部の街が作ってあって、砂漠とかいろいろ、あの、なんていうでしょう、普通に、ガンマンが撃ち合うみたいな街みたいなところがあって、まあ、そこに、あの遊びに行くとホストって言われる、本当にもう見た目日本人間にしか見えないロボットというかアンドロイドがその西部のなんかこう役を演じてるんですよね。でそこでこう何だろう、演技をしてる人たちの中に人間が入っていて、実際その西部の街を楽しむみたいな、まあその楽しむって もう正直言うとまあ何だろう、銃を撃って殺したりとか、まあ、女性のそういうアンドロイドにまあ、いやらしいことしたりとか、結局もう好き放題していいですよみたいな、もう人間の欲望を解消する街、何でも叶う街ですよみたいな感じの設定になってて、そのエピソードはシーズン1はそこの中で、シーズン2も中、そのウエストワールドの中の話で、いよいよシーズン3からはそのウエストワールドから外に出てきた話みたいな感じになるんですけど、これでね、ちょっと今出てきた話っていうのがネタバレになるかどうかは分かんないんですが、まあシーズン3までやってて、で、シーズン3からね、その現実社会の方に来てるんで、ちょっとこう話の毛色が変わるんですよね。なので、あのシーズン1、2に関しては、ちょっとノートにも上げときますけど、1分でわかるウエストワールドっていうね、あの、YouTube があるんで、それ見てもらうと、ああ、こんな話なんだ。まあ、それじゃわからんと思いますけど、あの、もうシーズン3まであって結構、全部見るの大変なんで、3だけ見たいって人は、それ見ると、少しはわかるかなと。まあ、これもね、完全に何回も言うように、こう、コロナというか、その、どっちかっていうと、ブラックライブズマターみたいな感じっていうか、もう、世の中が混沌としてるっていうのと、これ、なのかな、全然こう、映画を紹介するっていう意味ではない、あれですけど、なんかこう、人生うまくいかねえな、みたいな。ちょっとでも思ったことがある人は、なんかこう、そう、人生うまくいかねえな、それ、なんか世界のせいじゃねえ。社会のせいじゃねえ、会社のせいじゃねえみたいに思ったことある人はちょっと見てもらいたいなと思います。それがなんで俺の人生うまくいかないかが実はみたいな、なんかこう一つの提示みたいなのがされるんですけど、その提示の仕方がね、実に今風というか、ああなるほどみたいな、なんかそういうこともあり得るのかなみたいな想像ができるような話で、まあ、本当シーズン1がね、やっぱりすごいよくできてて、引き込まれてて、2は結構ね、好み分かれる、好き嫌い皆さんいろいろ意見があるみたいなんですけど、やっぱ2は2で世界観あってすごく面白くて、3はさっきね、毛色が変わったけど、やっぱり1、2だったからこそここに来たかっていうような、非常に深い話なので、もう何回目、コロナ中に見るディストピア映画っていう意味では、これはこれ映画、まあ、映画って言ってます、ドラマとしては非常におすすめなんじゃないかなと思います。とにかくこの HBO の一番最初に流した砂嵐のテレビ画面からあーってスタートして、この HBO のドラマが始まると、なんかドヨーンから始まるんですけど、そのなんていうかディストピア感が今の時代には非常になんか見るとリアリティが湧くなという感じがします。このウエストワールドからも一曲、なんか非常にね、ちょっと流したい曲がいっぱい、これはサントラもすごく、ワン、ツー、スリーでいっぱい曲あるんですけど、さっきね、オープニングテーマだけ流したんで、実際いろんな曲があるんで、そっちを流そうかな。これは、 フィッシャースプーナーって2003年の曲かな、これ4話か5話かぐらいになるんですけど、非常にいい曲、僕ごめんなさい知らなかったんですけど、すげえかっこよかったんで、それを流します。じゃあ、フィッシャースプーナーで、イマージ。
チャッテチックラジオ。
はい、フィシャスポーナーの、イマージという曲を聴いてもらいました。これはね、すごい、さっき言ったように、ウエストワールドのシーズン3の4話、5話だったかな、どっちかで、ドラマ中に流れる曲なんですけど、これね、ドラマ中に、あれも流れるんですよ。デビッド・ボーイの、スペースオーディティの、クラシックバージョンとかピアノバージョンみたいなのが流れるんですけど、それもそのシーンも良くて、さっきのフィッシャースポナーの曲も流れるときいいんですけど、やっぱ海外のドラマの曲の使い方とか、その時代背景とか、なんかその曲の歌詞の意味とかも含めて、音楽のチョイスがやっぱ素晴らしいっすね。なんか、あ、ここでこれなるんだとか、やっぱシーンに合ってたりとか、なんか歌詞まで知ってるとさらにも分かる。まあ、僕はね、あんまり歌詞を見ない方なんで、あれね、後でそういう話を聞いて見てみると、ああ、そういうシーンだったんだとかも分かったりとか、そういうこともあるんで、あっという間にね、30分ぐらいと思っちゃうんで、40分過ぎちゃってるんで、まあ、最後に、まあ、今回3つ、HBO っていう、そういう、まあ、アメリカのケーブル局があって、まあ、番組、ワウワウみたいに日本で言う。HBO という会社があって、まあ、そこがいろんな、ドラマをずっとやってるんですけど、その中で3つ、1つは、ウォッチメン、DC コミックのウォッチメンのドラマ版で、2つ目が、チェルノブイ原発 の、 あの話を、ドラマ化した、チェルノブイリで、3つ目がウエストワールドっていうドラマシリーズのシーズン3が最近終わったばっかりなので、シーズン3、この3つを紹介させていただきました。まあ、ごめんなさい、さっきね、曲になってる間調べたんですけど、スターチャンネル EX っていうプライムビデオにオプションで付けれるものがあるんですけど、それさっき400円500円ぐらい言ったんですけど、ごめんなさい、月額税抜きの900円でございました。なのでアマプラを、まあ、毎月何百円か払ってる、まあ、年間で4000円とか5000円ぐらい払ってる方にはちょっとでかい負担ですけど、この900円で1ヶ月で見るには、もう密度の濃い3つなので、ぜひ1ヶ月で多分見れると思うんで、まあ、7日間無料でチェルノブイリだけ見るとかでもいいんで、まあ一つどれか見ていただければ。なんかあえてこういうコロナの状況、世界が混沌としている状況の中で、こういうディストピア感たっぷりのドラマを見るっていう自虐的な話ですけど、非常にいろいろ感じさせるし、考えさせれるんで、単純にね、ほんわかドラマだけ飽きてきたなーみたいな人がいたら、ぜひ見てほしいと思います。まあ本当、Netflix とかもそうですけど、やっぱり、HBO もそうですけど、CM がないんですよね。CM がないってことは、スポンサーがないってことなんで、例えばコーラ、まあね、一企業あんま名前出すのは良くないですけど、まあドリンクの、まあ、食べ物でもいいんですけど、食べ物のメーカーが出したら、どうしてもその食べ物に忖度するシーンだったりとか、なんかその食べ物を床に投げつけるとか、そういうシーンは使えないじゃないですか。そういう忖度が出てくるんですけど、まあ、スポンサーがないんで CM がない分、演出は過剰になるし、忖度がなくなる分。なんかね、この3本に至って見てて、アメリカは大丈夫かって、まだそういうブラックライブズマターとかもなかった頃なんですけど、こんなドラマを見てるアメリカ人は大丈夫かって思うような、なんか心病んでねえかみたいな、まあ日本人でも見れるんですけど、なんかそんな感じさせる3本でした。はい、まあ本当にね、こういう風に映画館にね、もう再開してるけど、こういう状況でなかなかね、まだやっぱり家でいる時間とか、今度ね、今日収録自体は21日、7月21日やってるんですけど、もうすぐ連休もあって、東京とかは外にね、極力出ないでほしいみたいなのも今日あってましたけど、まだまだ家にいる時間が長いって方は、ぜひ、Netflix ばっかり見てたなとか、Hulu ばっかり見てたなって人は、ちょっと Amazon プライムで900円かかりますけど、スターチャンネル X で、これ HBO とかも見てはいかがかなと。僕もね、話題のゲームオブスローンズとかね、シーズン8まであるんですけど、見てみたいなと思うのも、まだちょっと足が出ないんですが、 これだったらチェルノブイルはさっき言った5話、落ち面は9話しかないんで、ぜひあのこれからもねドラマシリーズいろいろさっきちょっと言ったあのAmazon プライムのザ・ボーイズとかですね、この辺もシーズン2とか出るし、 いよいよねマーベルのドラマシリーズも始まると思いますし、本当ね映画だけじゃなくてドラマも目が離せない、音楽も目離せない、僕の拙い説明では紹介しきれないんですけど、やっぱりその中でもおっと思ったものはちょっとね映画の話もしていきたいなと思います。当然今日言った3本はねいろんなポッドキャストもしくは YouTube でね丁寧にきれいに紹介してる方がいらっしゃるんで、そういうのも僕が知ってる分はノートにあげますんで、興味あった方はぜひそっちも見てみてください。ということでちょっとねやっぱり映画難しいですね、喋りがものすごく、もうどっちかと見て僕が思ったこと、僕が知ってる体験の中で共通項を思ったことぐらいしか話せないですけど、まあ、そんな話をまとめてみました。チャッテチクラジオのエピソード18は HBO という、HBO でディストピアドラマを見ようという感じでお送りいたしました。ということで、チャッテチックラジオのエピソード18はここまでにしたいと思います。聞いていただいた皆様、本当にありがとうございました。
チャッテチックラジオ。